今日はハルトです。ナイナートゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。古賀下市長、集団選挙優秀だった男たち、はなぜ道を誤るのか。20代憲法年に大きな注目を集めたフジテレビの性暴力問題と第三者委員会の調査報告書きを手がかりに、組織がなぜ誤った判断へ傾くのかを検証する社会はビジネス書きである。核となる概念は社会心理学者のアービング・エル・ジャニスが提唱した集団占領で、本来は有能な個人が集団の同調圧力や内輪の空気の下で現実検討や反対意見の吟味を手放し、破滅的な意思決定に至る現象を指す。本書は特定の事件をゴシップとして消費するのではなく、組織文化役職者の等しき、コンプライアンスの形骸化、人権感覚の欠落といった構造を読み解き、どの会社にも起こりうる危険として読者の足元に引き寄せることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に集団占領という枠組みで組織の誤謬を説明する。本書の中心は集団占領という社会心理学の概念を企業組織の意思決定に当てはめて理解する点にある。集団占領は個人が無能だから起きるのではなく、優秀さや合理性を持つ人々であっても、集団になると検討が浅くなり、反証可能性を閉ざした判断へ滑り落ちるところに怖さがある。特に組織内で異論を唱えることが不利益につながる環境では、意見の多様性が失われ、決定が自己正当化の連鎖で固まっていく。結果として問題の矮小化や事実確認の放棄、責任の所在の曖昧化が同時に進み、重大な人権侵害、いや危機対応の失敗が温存される。本書はフジテレビ問題の検証を起点にしつつ、集団が生む人たちの歪みを概念として整理し、読者が自組織の会議、役員判断、広報対応に潜む兆候を見抜けるようにする。事件の特殊性よりも、どこでも再現し得る意思決定の病理として描く点が重要である。次に、業種性の高さが同調と沈黙を生む。本書が繰り返して出すのは、組織の業種性、つまりその集団にとどまらせようとする力の強さである。業種性は仲の良さや結束の強さとして肯定的に語られがちだが、それが過度になると集団からの逸脱が心理的にも制度的にも高コストになり、異論が出にくくなる。すると重要な論点が論じられないまま、規定路線を追肥とするだけの場が増え、自浄作用が弱まる。さらに組織の内側で共有される前提が外部の常識とずれても、ずれ自体が検知されにくい。問題が起きた際には事態を外に出さないことが最優先になり、被害者のケアや際は都合しよりも対面の維持が勝ちやすい。こうした力学はメディア企業に限らず、家族経営老舗、大企業官僚的組織など幅広い場面で起こる。本書は業種性が高いこと自体を悪と断じるのではなく、業種性が強いほど意図的に反対意見や外部視点を取り込む設計が必要だという教訓につなげる。さらに、性暴力をプライベートなトラブルに矮小化する人式の危険。フジテレビ問題の検証を通じて本書が突きつけるのは、性暴力やハラスメントを個人間の私的な出来事として処理しようとする組織の人式である。被害が職場や業務に結びつく文脈で生じた場合、それは人権と安全配慮の問題であり、組織に恥実確認、被害者保護、再発防止の責務が生まれる。それにもかかわらず、影響力のある人物や業績への配慮が前面に出ると、問題は関係者の勘で小さく閉じられ、記録も検証も不十分になりやすい。さらに被害を訴える側が孤立する構造があると、組織は表面的な対応で済ませたつもりになり、深刻さを学習できない。本書は調査報告書きが示した論点を踏まえ、性暴力がなぜ暴力であり、組織の責任として扱う必要があるのかを読者が理解できる形で整理する。倫理や正しさの議論にとどまらず、誤った枠付けが意思決定を誤らせ、集団占領を強化するという連環に焦点がある。そしてコンプライアンスの形骸化と危機対応の失敗。本書が示唆するもう一つの核心は、制度があることと機能することは別だという点である。コンプライアンス部門、相談窓口、研修ルールが整っていても、経営層や現場が人権課題を軽視し、事なかれを優先する文化が残れば、制度は実効性を失う。特に不祥事や重大な人権侵害が疑われる局面では、早期の事実把握、透明性の高い説明、責任の明確化が求められるが、集団占領が働くと、組織は自分たちに都合の良い解釈を採用し、反証や外部批判を敵視しやすい。その結果、説明責任を果たせない、記者会見や断片的な情報開示など、危機対応が二次被害を生み、事態を拡大させる。 フジテレビという事例は象徴的だが、本書の狙いは個別企業の断罪ではなく、どの組織にも起こりうる危機対応の失敗プロセスを可視化することにある。読者は自社の制度がなぜ動かないのか、どの段階で意思決定が閉じるのかを点検する視点を得られる。最後に、多様性の欠如が判断を挟め個人の声を消す。集団占領を防ぐ条件として、本書が重視するのが多様性である。ここで言う多様性は、スローガンとしてのダイバーシティではなく、意思決定の場に異なる経験や立場を持つ人が参加し、議論が正当に扱われる状態を指す。同質性の高い集団では暗黙の前提が共有されやすく疑問が生まれにくい。さらに少数派の意見は空気を乱すものとして退けられ、重要なリスク情報が上がらなくなる。性暴力やハラスメントのように当事者が声を上げにくいテーマほどこの構造は致命的になる。本書は多様性が道徳的に正しいから必要なのではなく、誤った意思決定を避け、組織の現実検討能力を保つための安全装置だという実務的な観点を与える。また個人の側にも、自分は差別もハラスメントもしていないという自己像だけでは足りず、組織の一員として何を見ないことにしているかに自覚的である必要があると促す。変化は制度だけでなく、日々の会議の運営や発言を歓迎する態度から始まるというメッセージが残る。結論として、本書は組織の失敗を誰か一人の悪意やむ脳に還元せず、集団が生む人知の歪みと文化の力学として読み解く点に強みがある。企業の経営層、管理職、コンプライアンスや人事広報、危機管理に関わる人は、自社の意思決定がどこで閉じるのかを点検する材料になるだろう。また、ダイバーシティ推進や人権課題に携わりながら孤立感を覚える人にとっても、反対意見が通らない構造を説明する言葉が得られる。社会問題に関心のある一般読者にも、事件の是非だけでなく、組織が被害者不在の合理化へ傾く過程を理解する助けになる。即効性のあるチェックリスト型の処方箋よりも、なぜ善良で優秀な人々が謝るのかを丁寧に追うため、読書体験は重いが、その分応用範囲が広い。同志の組織論が抽象概念で終わりがちな中で、具体的な社会的事例と結びつけ、人権と経営を同じ知恵で考えさせる点が、新しい社会はビジネス書きとして際立っている。ご支援いただける場合は、小賀下けし、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。